2017年12月3日日曜日、神戸市内某所で収録しております。超有名雑誌ブルータスさんがですね、
お、
はい、あのこれはツイッターでも発信したんですけど、
配信しましたね、
はい、その12月の特集のテーマが、
うん、
今更見てないとは言えない映画っていうテーマでして、
うん、ですね、
これがですね、あの僕のコーナーの、
うん、
映画の楽しみ方は自由だのコーナーの過去回で取り上げたテーマと全く一緒なんですね。
はい、全く一緒ですよね、
はい。そのあたりの話からちょっと今日は行きたいと思います。
若干ドキを含んでますけど大丈夫。
シネマクフューのポッドキャスト。
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽半身で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私、2代目カリスマ司会者ペップと、
マゴチンです。
以上の2人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ブルータスの話。
あの、連絡もなかったです
ね。まあ、僕らが、見て、はって思ったぐらい、
うん、
一字一句違わないというタイトルだったんで、うん、
はい、
偶然の一致とはいえですね、
いや
これはできすぎやないかと。
気合うな
若干の度胸を はらんでますけども。
ようできた雑誌でしたね、ただ。
あ、もう見られました。
ちょっとちらっと読んだんですけど。
買うてないんかい。
雑誌買わなくなったんですよね、最近。
あ、そうですか。
うん。
でも。
なんか買おうと思ってたんですけどね。
うんうん、
買った方がいいですかね、やっぱり。
そらそうでしょ。
ね。
だってもう、隅から隅まで読んでですよ。
はい。
ひょっとしたら、あの、シネマクティブに謝辞があるかもしれないじゃないですか。
ああ、なるほど。
ないと思いますけど、ね。
表紙めぐってあるんかな。
ないない。ないと思いますけど。
いやー。いやでもこれだけは言いたいんですけど、ほんま、
うん、
ブルータス入れてくれへんかな。
もしね、
はい、
万が一ですよ、
はい、
まあ、我々のポッドキャストを聞いてくださってて、
ね、
もうこれいけるやん、シネマアクティフなんか誰も聞いてへんやん、隠れるやんって思ってしてくださったんやったら、
はい、
全然別に実は全然構わないんですよ。
あ、もちろん、
ね、はい、もちろん全然構わないんで、
ただ被るもんすからね、しかも
ね、実際被るんで、
うん、
あの、ほんまに偶然の言っちゃうと思いますけど、
はい、
万が一、
うん、
パクったっていうのがあるんやったら、
うん、
こそっと教えてください。
いや、ほんまテンション上がるし。
そうそうそう。じゃあ、うん、名誉に思うっていうことなんですよ。
そうなんですよ。
別にね、あの、だからって言って、お金よこせとか、うん、パーセンテージ何パーよこせとか、うん、最近金の話ばっかりしてますけど、そういうことじゃなくて、うん、単純にやっぱりこう、オナーというか、
そう、
名誉に感じるじゃないですか。
ね。
だから、まこちんがすごい喜ぶと思うんで、
そうなんですよ、
ぜひとも、まあ。
面接していただきたい。
まだ入ろうとしてる。まあ、マガジンハウスさんね、
ね、
超有料企業なんで、
ね、
まあ、そんなね、
大変でしょうけどね。
中途入社とかは絶対無理だと思
うん
ですけど。
あ、そうなんですか。
わかりませんけどね。
いや
しかもね、まあ、企画1個通ったぐらいで、ね、なかなか難しいと思いますけど。
確かに。
ということはですよ、ブルータスが取り上げるぐらい、
うん、
皆さんやっぱ気になってる話題やったということなんですよ、
うん、
まあ、それを我々がポッドキャストで先取りできたというだけでも、
うん、
これはもう十分名誉ではあるということですよね。
そうですね。
だから、まあ、それで盛り上がってくださった方にはですね、うん、まあ、改めてお礼を申し上げたいなというふうに思っております、はい
はい、
今後ともどうぞよろしくお願いいたします、
はい、
それではですね、
はい、
コーナーでいつもまあメールは募集はしておりますけれども、
はい、
そうじゃないメールをですね、またいただいておりますんで、
はい、
こちらをではご紹介いただいていいですかね。まあ、こちらお願いいたします、はい、
松さんからいただいております。
はい、
この度映画鑑賞時の姿勢についてご意見を賜りたくメールいたしました。
お、
私は元来の落ち着きのなさと腰が悪いせいもあり、長時間同じ姿勢で鑑賞することができません、うん、
あ、
私は自覚していなかったのですが、
はい、
ある時妻と映画を見に行った帰りに本当に動くよねと言われました。
あ、
私は映画鑑賞の間頻繁に姿勢を変えるらしいのです。
なるほど。
前のめりになったり、
うん、
左右と傾いたり、
うんうんうん、
隣の人にぶつかったりは絶対にありませんが、
はいはい、
ずっと動いているわけではもちろんないのですが、
うん、
ゆっくりといろいろな姿勢に変わるそうです、
う
それ以来周りに迷惑になるのを恐れてできるだけ観客の少ない時期、うん、映画での上映が終了するくらいの時期や平日の昼間に見るようにしています。
なるほど。
お三人さんやリスナーさんたちは隣の人が姿勢を変えると気になりますでしょうか？教えてくださいましたら幸いです。
なるほど。松さんありがとうございます。
ありがとうございます。
鑑賞中の姿勢ということなんですが、
そうですね、
まあ、あのこういう話題にはですね、
はい、
まあ、舌法鋭く切り捨てるあゆみさんがもう、はい、まあ我々の意見
絶対きついこと言ってましたよね。
もうむちゃくちゃ切り倒してるありえないですよそんな、多分言ってたと思いますけど
積運が悪いですもんね、あの子。
そうなんですよ、ね、
あの子っていうあの人
ね、
はい、
過激派がいませんのでまあ我々の意見をということなんですが、はい、まあ個人どうですかね。これ
僕はまあ気にならないかもしれないです。っていうのはあんまりなんか僕が行く映画って割と空いてるんで、
あ、
時間帯もあるとは思うんですけど、
はいはい、
そんな隣り合わせで座ったこととか記憶にないですね。
ああなるほどね。
はい。
それぐらい混んでる作品に行くことも混んでる時間帯に行くこともあんまりないと。
そうですよね。うんうん、一桁とかばっかりなんで。まあ、そういう理由で気になってないです、多分
周りにねいないから、ね、
うん、いないから、
うん、逆に自分の姿勢はどうですか。
姿勢は結構変わる人だと思いますね。
僕もああほんまですか。
あのちょっとうとうとしちゃうんだ
けどいやいやいやいや、それで、ね、特別配信聞いてくださった方は分かると思うんですけど、まあ久保でね爆睡かましたっていうことあるんですけど、
はい、
まあ寝てる時の動くんはそれはもう意識じゃないから、
はい、
まあまあしゃあないっちゃしゃあないじゃないですか。
僕あの寝てたらなんか左右に揺れると思うんですよ。
ほんまですか？これ誰かに指摘されました？
いや、あの、目覚ました時に、めっちゃ自分傾いてるんですよ。
あー、そうなんですね。
あれ、みんな違うんですかね。
うん、まあ、その時によるんじゃない
ですか。まあ、その時によるんでしょうけど。
うん、まあ、必ず傾いてるんですか？
結構傾いてることが多くて、それで目開けるじゃないですか。
うん、
で、パッとこう姿勢を戻したら、はい、この人寝とったって思われそうじゃないですか。
あ、ありますね。
だから、
急に動いてね。あ、寝とったんやな、
だから、その状態でちょっと、
あ、キープして。
キープして、徐々になんか、
戻す。寝てなかったで、
寝てなかったでアピールしますね。何の話やねん。すいません。
僕も、まこちんと同じく、
はい、
あんまり混んでる時間帯に行くことがないっていうのが、まず1点ありますね。うん、主にレイトショーなので、
うん、
そうなるとまあまあ言うても昼間よりは空いてますし、
はい、
周りに人がいるかどうかっていうのを席を選ぶ段階でもやっぱ確認するじゃないですか、
うん、
でなるべくいないところ、しかも僕はどっちかといえば前寄りを選びますから、
ね、
周りに人がいる可能性自体がそもそも少ない、
うん、
けどもまあいらっしゃらないかどうかは一応確認はしてから、
うん、
その席を選ぶんで、
はい、
そうなると、まあ、必然的に、まず周りにはあんまり気を使わない状況であるということがありますよね。
うん。
プラス、まあ、僕も割と姿勢は変えますよ。あの、もちろん椅子にはよるんですよ。
はい。
例えば、109シネマズの、
はい、
まあ、我々の地元であれば、ハット神戸さんの、
はい、
いくつかのスクリーン。
はい。
それから、同じく109シネマズの大阪エキスポシティであったりとか、
うん。
ミノーであったりとか。
はい。
エグゼクティブシートっていうのがあるんです。
あ、はいはい、
それを選ぶとむっちゃリクライニングするんですよ。
うん、
だからもうフルリクライニングにして見てたら、
はい、
まあ動かないですね。もうその姿勢でもうそれこそ寝てしまわない限りは、
はい、
まあ動かないです。動かなくても全然いける。それぐらいのクッションとリラックス加減、
うん、
まあまあせいぜい足組み替えたりとか、
うん、
まあそれぐらいの感じですかね、
うん、
ただそうじゃないシートの場合は割と動きますね僕も、
うん
うん、
まあしょうがないですよね。
多少はしゃあないと思うんですよ、
ね、ちょっと尻痛なってきたりとかね
あるじゃないですか、
うん、
ただ松さんの場合は奥さんが横にいるからっていうことやと思うんですよね、
うん、
だから真横にいたらさすがに、
うん、
気になる人はいらっしゃると思います。
ね、うん、
だから僕もそうは言うても周りに人がいないから割と気楽に動いたりしますけど、
うん、
後ろに人がいたりとかしたら、
うん、
まあ、極力やっぱり動かないっていうのは気持ちの中には置いといて見てますね、
うんうん、
やっぱりあの不要なトラブルは避けたいということと、もちろん邪魔になりたくないっていうのが一番でかいんで、
ね、
そこは松さんと同じかなと思うんですけど、
うん、
ただこれもね、松さんが言ってるように指摘されないとわからない部分の話でもあるんですよ、
うん、
人から見て初めて言われて、あ、そうかって思うような癖って、うん、癖ってそんなもんじゃないですか。
そうですね。
で、鑑賞中の姿勢変えるのは割と大きい動きやから、
うん、
あ、言われたら確かに動いてたなとか、うん、後で自分でも振り返ることできるんですけど、意識して治る部分と、意識しててもちょっとね、
うん、
あの、思わず出てしまうところっていうのもあると思うんで、
はい、
まあ、これは松さんがやっぱり選んでいるように、時間帯は、それは都合のいい時間帯で行くのがいいと思うんですけど、
うん、
まあ、極力周りに人がいないような状況で見張ったらいいのかなと。
そうですね。
いうのは思います、
ね。うん、
しかも、腰が悪いって書いてあるじゃないですか、
うん。
腰が悪いのに動くなっていうのも、これまた酷な話ですよね。
ですね。ほんまに痛めてしもうて、もう映画館行けんくなってしまったね。
それも話にならんので、
ね、
だから、そこはもうバランスなんで、
はい、
まあ、極力あの周りに人がいない席を選んでいただくのと、あと、まあ、松さんどの辺で見られるのか僕もよくわからないですけど、前目選んだら、まあでも東京やからな。
ああ、そう思った、思いました。
お客さんが多いから。
ね、絶対そうなんですよ。
っていうのがまあ、あるんでしょうね、多分ね、うん。だから僕らの神戸とはまた状況全然違うから、レートといえどもお客さん多いとかね、
うん、
あると思うんで、まあ難しいかもしれませんけど。
松さんが平日の昼間を選んでるっていうのも、結構東京ならではなんじゃないですか。
でしょうね、多分ね、うん、やっぱり東京皆さん働いてる方が多いから、
ね、
うん、昼間が一番空いてるっていうことになると思うんで、
うん、
あんまりその体に無理強いは良くないと思うので、うん、まあ、なるべく人のいないところで動いていただいたらと思いますけどね。まあまあ動くこと自体がね、
はい、
いいとはもちろん思ってはないんですけども、
はい、
あまり気にしすぎるのも良くないと思うんで、気にすると余計動きたくなったりするじゃないですか。動いたらあかんとかってなったら、うん、動きたいってなるんで、深く考えずに迷惑にならない程度で動かれた方がいいと思いますね。
はい。
はい。松さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてのメールをお願いできますか。
兄さんからいただいております。第27回の放送で、まこちんさんが亀次郎を見に行かれたとのこと。
うん。
報告とても嬉しかったです。神戸の映画館でも上映後に拍手が沸き起こったとは本当に嬉しい嬉しい報告でした、
うん、
先日も作中に出演されている亀さんの次女、内村千尋館長とお会いする機会があり、
ほう、
この映画が少しでも多くの全国の皆さんに見ていただけたらとおっしゃっていました。
なるほど。
千尋館長も最近は全国の上映館へゲストで招かれるなど、自身が館長を務める亀さんの資料館、福津館を留守にすることが多くなり、こちらはそんな千尋さんの激務が時々心配になったりもしますが、
うん、
しかし多くの人にこうして熱い眼差しで見てもらえていることが本当に嬉しそうでした。
なるほど。
私兄さんも引き続きこの映画が全国の多くの人たちに見てもらえることを心より願っています。
兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
兄さんにしては珍しくコンパクトにまとまったメールです非常に読みやすいなと思いましたけれども、
はい、
亀次郎ね、
はい、
まあ、神戸でも拍手が起こったということなんですが、うん、まあ僕はねやっぱりまだ見れてないんですよ。ああ、
もう全国的に大ヒットっていう話です ね、
ことですよね。まあ見てはる方もたくさんいらっしゃるんで、
うん、
万々歳じゃないですか、
うん、
作品のその描いてる、まあ、僕見てないんであれですけど、
はい、
作品が描いてるその事実であったりとか、
うん、
そういったことも我々やっぱりね平和ボケしてしまってるんで、
うん、
こういうのを見ることによってこう再確認できる部分というのも当然あったわけですよね、
うん、
こういう映画がヒットするっていうのはやっぱり望ましい環境じゃないですかね。僕の個人的な意見を言わせてもらえると、
はい、
もうちょっと見やすい時間にやってほしいなっていうことだけなんですけど ね、
まあまあまあ、ねミニシアター系の
難しいんでね、なかなかあれなんですけども、はい、まあでも僕もどっかで上映があればなんとかとは思ってますよ、
はい、
今でも。兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。
本日が12月の3日の日曜日、次回の収録は年明けですね、
はい、
1月の7日の日曜日で5週間ございます。この間の公開予定の映画で、我々シネマクティブメンバーの期待作を発表したいと思います。じゃあまこちにお願いできますか。
先日2人の帰り道の村山さんが神戸に来てはったじゃないですか。
あ、そうですね、その話も全然してなかったですね、うん、そういえば。
まあ、その時にシネマクティフメンバー、うん、まあ、あゆみさん含め3人と村山さんとあと追シネの滝さん、
そうですね、
5人で、まあ、居酒屋で飲んでたんですけど、
はい、
その時にあのネットとか SNS の弊害みたいな話になったじゃないですか。
ああ、いや、なんかそういう話になりましたね。
ね、うん、面白かったんですけど、うん、まあ何が悪いっていうと、
うん、
まあ、考えが偏っていったり、
うんうんうんうん、
フェイクニュースが生まれたりっていう、そういう話をしてたんですけれども、
うん、
それになんか参考になる映画というか、
参考になる映画
結構いいタイミングで公開されるんですけれども、タイトルがですね、否定と肯定という
出ましたね、
はい、作品でございます、はいはい、こちらのホロコーストってあるじゃないですか、
はい、
映画、まあ、1994年の話なんですけれども、
うん、
イギリスの歴史家デビッド・アービングっていう人が、
はい、
ホロコーストはなかったよっていう、
うんうんうん、
ホロコースト否定論をこう唱えてたんですよ、
はいはい、
で、まあ、これに対し、まあ、ユダヤ人女性歴史学者のデポラ・イ・リップシュタットっていうあの方で、
うんうん、
まあ、この人があの本作の主人公で、
はい、
レイチェル・ワイズがあの演じてるんですけれども、
ほうほう、
が自分のまあ本でホロコーストの真実っていうタイトルの本なんですけども、それでまあ反論したところ、うんうんうん、
なるほど、
このデビッド・アービングに名誉毀損で提訴されるんですね。
おお、訴えられると
ね、
はいはい、
でそのまあ法廷の対決を描いた作品です、
うん、
もうなんかすごいバカげてるじゃないですか。
まあね、
歴史上の真実をね、
うん、
裁判で
争う
ことなんて、ね、
うん、
おかしな話なんですけれども、
うんうんうんうん、
まあ、これまあ実話なんですけれども、
はい、
まあ今の SNS 時代にますますこう真実がね、こう歪曲されることが多くなってきた世の中で、
はいはい、
まあ、考えなあかんテーマというか、
そうですね、
をまあ描いてるんで、
うん、
これはちょっとぜひ見に行きたいなと思ってます、
うん、この作品は、
はい、
玉結びでも町山智博さんも取り上げていらっしゃって紹介されてたんです。その時のお話、聞いた話によると、
はい、
イギリスでの裁判っていうのは、
はい、
これほんま不思議やなと思うんですけど、
うん、
通常の裁判であればその訴える側が、
うん、
こうこうこうやから、
うん、
お前は名誉毀損をしてるとか、
うん、
お前はこうこうこうやから法律に抵触してるやないかとかっていうようなことを、
うん、
訴えた側、原告側が立証するっていうのが基本なんですけど、
うん、
イギリスは、町山さんよくですよ、
うん、
僕はあの事実関係知らないんですけど、うん、イギリスは訴えられた側が立証しないといけないらしいんですよ。
ああ、それあの映画のホームページに書いてました。
ああ、書いてました、やっぱり、
はい、
ああ、ですって。だからそんなおかしな話ないでしょ、う
ん、まあほんまですね。
言うたら、
うん、
でっち上げみたいなことを訴えても、
うん、
訴えられた側がそれを立証せなあかんわけでしょ、
うん、
そんなおかしな話ないんちゃいますっていう。
お金も労力もね、
そうですよ、
かかりますしね。
で、まあまあ、それは結果ね、裁判で勝訴敗訴で、
うん、
その原告側が費用を持つとかそういうことあるのかもわかりませんけど、
うん、
まあ少なくともですよ、
うん、
そこにかかった時間とか労力っていうのはお金では返ってこない話じゃないですか、
うん、
それってどうなんと、
ね、
おかしな話やなと思って僕も聞いてましたけど、
うん、
やっぱり公式ホームページにもそういうの書いてあるんですね。
そうですね。
なるほどね。
それでなんか弁護士団っていうんですか、
うん、
がまあ結集してみたいな、
なるほどね、
話ではあります、
ね、はいはいはい。
まあ、その辺のなんかあの日本の裁判の制度との違いみたいなのもちょっと見どころやったりする
ですよね。まあ、アメリカとも違うっていう話だったんで、
あ、そうですね、
まあちょっとびっくりしますけど、
うん、
まあまあどんな感じになってんのか、
うん、
僕も非常に楽しみにしてます、
はい
はい、
こちらはですね12月8日金曜日から公開です。
もう間もなくですね、
大阪は大阪ステーションシティシネマと、
はい、
東宝シネマズナンバー、
うん、
神戸は、神戸ないですね、兵庫県になるんですけど
神戸ないですか、
はい、東宝シネマズ西宮オエス、
はい、
で京都は東宝シネマズの2条、
うんうんうん、
こちらはあの同じ日から公開となります。
12月の8日からです。
はい、
ね、
はい
はい、
ペップさんはいかがですか。
はい、僕が注目しているのは俺の獲物はビンラディンという作品でございます。
はい、
2016年アメリカの作品でございまして、ラリー・チャールズ監督作品、92分、レーディングは PG12 でございます。これ実は第10回下町コメディ映画祭 in 台東でジャパンプレミア上映があったんです。
うん、
で僕はあの下町コメディ映画祭今年行ったって言ってたじゃないですか、
はい、
でもちょうど映画秘宝祭りと時間帯が被ってて別の会場でやってたんですよ。だから見に行くことができなくて見たいなと思ってたんですけど、公開がようやく近づいてきましたよと、
はい、
いうことになります。作品情報を、公式サイトから引用させていただきますと、 過激な笑いで世界を挑発してきたボラットの奇才ラリー・チャールズ監督が驚きの実話に挑戦。タッグを組んだのはハリウッドで唯一無二の存在感を放つ俳優ニコラス・ケイジだ。ケイジが演じるのは神の啓示を受けビンラディン捕獲にたった一人で挑んだキテレツ親父ゲイリー・フォークナー。彼は7回も単身パキスタンに渡りビンラディン誘拐を企てた疑いでパキスタン当局に拘束されたアメリカ人で、なんと実在の人物である。
うん、
白髪と体重を激増させ本人になりきったケイジの演技は米国各紙で絶賛され俳優としての新境地を開拓した。日本刀を振り回し暴走するケイジの熱演は爆笑必至だが、思い込みで突っ走るその姿はいつしか不思議と悲哀を帯び、不条理な現代社会の狂気を浮かび上がらせていく点々と。さらにケイティ・ペリーの元夫でコメディアンのラッセル・ブランドが神を演じるほか、スーパーのレイン・ウィルソンら隙のないキャストが顔を揃えている。己の信じる正義に向かって爆走するゲイリーをただの変人として我々は笑い飛ばせるのか。鋭い毒が弾け飛ぶ全現代人必見の問題作がついに日本上陸というふうに書かれております。
うん、
私はもう一つやっております映画ポッドキャスト追試ねポッドキャストというのがございまして、ここでですねワンダーウーマンのネタバレなしの表の回で、
はい、
昭和のワンダーウーマンというような話を相方の滝さんがしてたんですけども、
うん、
まあ昭和のワンダーウーマンは割と見たけど昭和のワンダーおじさんって実はあんまり見かけへんかったなみたいな話をしてたんですよ。うん、でワンダーウーマンとかワンダーおじさんってなんやねんっていう話になったら、まあ、それは追試ねポッドキャストの方を聞いていただきたいと思うんですけど、はい、このゲイリーはまさにアメリカの現役のワンダーおじさんがおったなというふうに思いますよね。この話を見るとそこへ持ってきてですね、はい、監督がラリー・チャールズという人で、
はい、
この方はボラッと先ほど言いましたね、
はい、
それとかブルーノというようなフェイクドキュメンタリーを撮って、あとディクテーターというブラックコメディの劇映画を、うん、サシャバロン公演主演で撮ってきた監督さんなんですよ。
はい、
これらの作品を見た方であればわかると思いますが、まあ悪ノリの映画制作にかけてはですね、彼の右に出る者はおそらくいないだろうと思える監督さん、これはまあ断言していいと思うんですね。
はい、
加えて今回はニコラス・ケイジが主演ということなんですよ。
うん、
まあニコラス・ケイジはですね、まあ作品選びにこだわりがないと言いますか、
はい、
よっぽどお金に困ってるのかまあその辺の本当の理由はわかりませんが、
はい、
むちゃくちゃ主演作多い俳優さんなんですね。
うん、はい、
まあ多数の主演作がある中でですね、特に劇映画の中で、
はい、
行き過ぎた男の役というのをやらせるとですね、
うん、
これまたこの人の右に出るもんおらぬちゃうかと思えるぐらいの役者やと思うんですよ。
はい、
この右に出る者がいない二人がですね、タッグを組んだ作品で、しかもコメディ、
はい、
しかも実はベースということなんで、
はい、
これはもう注目しないわけにはいかないなということで非常に楽しみにしております。
はい、
ところが、この作品実は公開規模がむちゃくちゃ小さい作品なんですよ。
はい、
今のところなんですけど、全国で10劇場しか上映予定がなくて、
うん、
大阪ではシネマアート心斎橋さんで12月の16日の土曜日から公開は決まっておりますが、
うん、
まあ、兵庫は我々神戸ですね、地元の元町映画館さんで、上映自体は決まってるんですけども、日時はまだはよくわからないと、調整中ということになっておりましてですね。う
ん、
まあこういう作品は割と時期がずれてから、いろんな劇場が決まったりとかすることも多いので、
はい、
あ、何それ面白そうやなという方は、ぜひとも公式サイトの上映劇場のページをですね、
うん、
チェックをしていただいて、近くでかからへんかなというのを、
うん、
ぜひともチェックしていただきたいと思いますね。今のところは東京と大阪ぐらいしか初日多分決まってなかったと思うんで、
うん、
でも諦めなければ何ヶ月か遅れでかかる可能性もあるんで、
はい、
これ面白そうなんで、ぜひとも見ていただきたいなと思っております。
はい、
それでは今月のメニュー紹介をマクチンお願いいたします。
今月のメニュー紹介、マコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマは泣ける映画は日本映画編です。でもうエンディングなんですけど
早
っエンディングはもうエンディングトークのみという感じでございます。
はい、特別配信の方で、
はい、
マンスリーシネマトークのご案内はもう先に済ましておりますので、
はい、
今回はエンディングはもうアンドモアの雑談のみということで、
はい、
やー少なくなりましたね。
いやもう映画の楽しみ方は自由だっていう番組でいいんじゃないですか。
そうですよね。もうそれぐらいのあのノリになってきてますけど、はい、まあまあまあそのあたりもね、ちょっとあのメンバーがね増えたらまた変わってくると思うんで、
そうですね。
そのあたりもちょっとまあ考えながらフレキシブルに、
はい
はい、やっていきたいと思います。内容はいつも通り元気いっぱいいきたいと思いますんで、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。